はい、どうも、こんばんは。セイロガイおじさんのコネラジ、月曜日でございます。よろしくお願いいたし
お願い
まし
ま
す。
す。
はい、ということで、今日は月曜日、モバイルプリンさんと一緒にお送りしていきたいと思います
よろしく
が、
お願いします。
モバプリンさん、どこおるん、今。
今ですね、羽田空港の、なんか、人気のない階段にいます。
どうしたんですか？いや、今日ね、実はちょっとこの後、昼からなんですの、こう沖縄県知事特番の沖縄なんですに2人で見に行こうよってことで、
はい。
なんで今日の放送は収録にして、一緒に見に行こうと。で、1時ぐらいから収録しようねっつって、なかなかモバプリさんがこう収録のこの配信のルームに入ってこなくて、あれっつってたら、画面ついたらこう、どっかわからん階段だったから、大丈夫っすか？何があったんすか？
僕は今心が折れてます。まず、そもそもですね、今、東京にいるんですよ。で、県知事選挙でいろんなジャーナリストの人とかが沖縄入りしてるのに、私は仕事で東京にいるっていう、ちょっとねじれ現象が発生してたんですけど。
ほぼ下地幹雄現象ですよね、それ。なぜか県知
そうで
事選期間中に大阪に行こうとしてた下地幹雄と。
す。そうですね。いや、本当それで、まずね、久しぶりに東京来て思ったんですけど、やっぱ、なんかすごい、便利な部分とかいい部分もあると思うんですけど、キャリーケースとか持って移動すると、やっぱり動線の悪さとかに心が折れそうになるんですよ。
結構疲れますよね。
疲れるし、あ、車椅子とかベビーカー日常的に使う人って、あ、ここは無理だから遠回りしようとか、そういうのあるんだみたいな、あとはもう土地勘ないと積むとかめっちゃあって、スマホを駆使してるつもりでも、出口が分かりにくいとかですね。
そうなんですよね。
だからこの正直4日ぐらいいるんですけど、久しぶりに来て、もうなんかどっと疲れが出て。で、ホネラジ今日はね、まあ、ある種大事な日なので、ちゃんと私は最新テクノロジーを使って、今首都圏の方で分かります？駅の中にちっちゃい個室があってですね、時間ごとに借りてテレワークとかができますよっていう。こういったものを JR とかが提供してるんですよ。これを今回使って、じゃあそこで配信してみようと思ってですね、いろいろ調べたら、羽田空港にもしっかりあったんですよ。で、私、ANA でこれから帰るので、第2ターミナルなんですけど、第1にあるらしいということで、第1を予約して、で、まあ、ちょっと勘違いして第2で降りてしまって、急いで第1にダッシュして、まあ、これで10分ぐらい遅れたんですよね。で、第1ターミナルでどれだけ探してもそのブースがないんですよ。で、あれないなと思って、この空港の方に聞いたら、あ、これは搭乗口を入ってからになりますって言われて。
わあ、マジか。
はと思って、もうね、1分でも早くエモヤンたち待たせてると思って、でもそれ JAL の方なんですよね。はと思って、でもそれなんか注意書きかけようと思うんですよ。
まあ、確かにね。
保安検査場の中ですとか、そういう動線がなくて、普通に、あ、羽田空港だったらじゃあ第一行けばいいんだと思って予約したのに、だからもう、階段ですね。
いや、そうですか。いや、でも、なかなか思う通りにはいきませんから、こういうのにも対応できるのが、もう、モバイルのいいところじゃないですか。
一応今どうにかね、やって、しかもちょうど今折りたたみスマホ使ってるんで、綺麗に折りたたんで、インカメラがね、こうぶれないように、立てかけておけるとか、そういう細かいテクニックあるんですけど、今、だからドブ板で配信してます。
いや、いいですね。まあ、今日は本当に大事な話題なんですが、こういうのもいいじゃないですか。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということで、じゃあ始めていきましょう。セラガイさんのコネラジ、この番組は皆さんのスポンサーでお送りしてます。動画の概要欄、からセラガイサポーターズ、応援お願いしたいと思います。誰かに会釈してませんでした、今。
人来ないかなと思って、ちょっとちらちらね。
なるほど。いや、気になりますよ
人が映り込んだらパッて隠せるように、ちょっとね。
ね。まあ、別にその見られて悪いようなもん映ってないですけどね、ここに
映
は。
ってないですけどね。は
そして、メンバーシップ登録、ぜひ皆さんよろしくお願いします。誰か人が撮ってたけど。 メンバーシップ登録していただいたら、過去のアーカイブ全部見れますよというのと、各週で限定コンテンツアップしてますんで、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、じゃあ大堀さん、今日は何の件についてお話ししていきましょうか。
今日は沖縄県知事選挙、その他いろんな選挙ありましたか、これについてお話ししていきましょう。
はい、じゃあ振り返りやっていきましょうか。
はい、
なんとなくもうこの選挙戦の間に、あ、ちょっとこれ玉木さんやっぱ勝つんちゃうかなという空気出てましたが、思った以上にこう早く結果が出てましたね。
一応ね、あんまりあれですけど、実はいろんな界隈からその話は出てて、
はいはいはい、
あの8時ちょうどに出すみたいな、
はいはいはいはい、
で逆に言うといろんなところが選挙特番とかをやるっていう話だったんですけど、
うん、
なんかあの盛り上がらないんじゃないかってこういうとこですね。
うん、
あのドキドキワクワク粘ったりしてちょっとね、あのいろいろ話しながら開票どうなるかみたいなことがあると思うんですけど、どうもそれがないらしいみたいなことが聞いてはいたので、はいはい、なんかあんまりそこに意外性はなかったんですけど、
ね、なんか亀田大輝の試合1ラウンドで終わっちゃったみたいな、なんかあのたっぷりやる準備はしてたけどみたいな、なんかそんな感じもちょっとありましたけど、まあ、
ね、あでもなんかあの今回の選挙に限らないんですけど、
うん、
あの8時ちょうどに出す時の、
うん、
あのテレビ番組とかって、まあ、ちょっと直前ぐらいからやっていろいろ解説して、はいはい、さあ8時になりましたのでこうですみたいな感じで、あれなんか冷めません？
はいはい、どう冷めるんですか？
なんかね、いや、お前ら結果最初から分かってたのに、なんか8時になるまでは、なんか分からないふりして、なんか、はいはい、さ、みたいな、サンタさんの正体は実は、みたいな、なんか。
お前ら知ってたんかいと。
そうそうそう、なんか、あの感じがしてね、なんかまあ、ちょっとね、まあ、仕方ない部分もあるし、早く打ちたいとか、統計上しっかり出してるとか、あると思うんですけど、ちょっと、もう少し、なんか、頑張って、なんか、盛り上げてくれよって冷める自分もいるなと思いましたね。
でも匂わされてもちょっと嫌じゃないですか、なんか。
それも嫌ですね。
さあ、受かるのは8時までに決まる。8時までに誰に決まるのかみたいな、なんか、あれとか、えらいデニーを、みたいな、なんか、匂わしてくんな、みたいなのもちょっと嫌やし。
ねえ、あの、先回りして、みたいな、そういうなんか。
しもじ、しもじ、思いつかないですね。まあまあまあ、そんな感じで、まあ、玉木デニーさんがもう投票締め切りのところで、まあ、ゼロ打ちという形で当選という感じでしたね。
うん
うんうんうん、まあ、振り返ってみてどうですか、マープリさんは。
そうですね、まあ、これもだから、まだちょっと自分の中で、まだすべて飲み込みきれてるわけじゃないですけど、
はいはい、
でもあの、例えば、この佐喜眞さんと下地さんを足しても、あのデイニーさんに届かなかったであるとか。
はいはいはい。
でも、あの得票数自体、得票率というかね、投票率自体は下がってて、うん、で、過去2番目に低いとか、そういう結果が出てるので、
うん、
まあ、勝ったのは玉木デニーとも言えるし、でもなんかこの民主主義の観点でいくと、投票率下がったのは、ある種みんな負けじゃないかっていう気になったりも、
はいはいはいはい。
してますね。
ちょっとね、なんかこう、前回ほどの熱はやっぱり僕も感じなかったところもあって、
うんうん、
それはなんかこう何かと玉城デニーさんの基地政策には共感するけど、でも経済政策とか、まあ、コロナ対策とかではもうかなりこうちょっとしんどいというか批判的な気持ちを抱えている人、うんうんうん、でも先回つしの基地政策には絶対投票したくねえなみたいな、もうなんかもういいやみたいな、
消去法、
うん、はい、消去法で誰も選びたくないみたいなところもあって、でなんだかこうこの人応援したいみたいなこう熱もちょっと感じなかった。
そうですね、
感じなかったことはないですけど、ちょっと前よりは、落ち着いてたかなという感じありましたね。
うんうんうん、まあ、なので本当にね、あの玉城県政もこの4年間でやり残したこととか、まあ、まだまだだと思うので、まあ、ここから頑張ってほしいなって気持ちもありますし。
そうですね、まあなんか2期目で、花を開かすみたいなことを、まあ、言うので、このまあ、本当に2期目のこれからの玉木さんのさすがに、まあ、1期目はほんまにいろんなことあったし大変やったやろうけど、うんうん、2期目はもうなんかやっぱりちゃんとあの数字とか体感で感じられるようなこう変化が欲しいよと、まあ、求められるところなんでしょうね。
うんうんうん、そうですね。あと佐喜眞さんに関してはやっぱりあの統一教会のね 件が、まあ、ある種、佐喜眞さんの視点でいくと、落選してから4年間、まあ、彼なりに地道に佐喜眞さんなりにやってきたんだけど、本当にこの知事選入る直前に、統一教会の件がすごく問題視されて、今までだったらスルーされてたようなことがほじくり返されて、まあそういったね、まあメディアによっては逆風って書いてて、いやそれ自業自得だろみたいな、身から出たサビだろみたいなこととか、ツッコミが入ってたんですけど、まあそういうこともあったかなと思います。
でもやっぱなんかこう答えられないものを抱えてる候補っていうのはやっぱこう沖縄県民見抜くんやろうなっていうのはちょっとすごい僕はもう感じるところがあって、例えばまあ、佐喜眞さんが台湾の合同結婚式に参加したのは何で参加したんですかっていうのはもう答えられないわけじゃないですか、それって。なんかその関係を自分からこうつまびらかにしてしまったらそれはもう支持されへんから答えられないじゃん。だからもう何で参加したかっていうことについてはもう明言してなかった。最後までどこでも僕は耳にしなかったし、まあここはもういろんな人からツッコミ入ってるポイントでもありますけど、2030年までに絶対返還しますって言うけれども、じゃあ返還するまでのロードマップはこう結局示せないし、軟弱地盤という、その単語も全くこう出てこなかったので、そこは軟弱地盤どう考えてるんですかって聞かれても多分答えられないポイントで。答えられないことを抱えていて、あ、ここは意図的に話してないなっていうのとかって、やっぱもうそこは伝わってんねやろうなっていうのは、なんか感じましたね。
そうですよね。だからその統一教会とつながりがあるってことで批判されて、で、なんか正々堂々とこういう理由があって私は付き合いましたとか、そういう態度を示せば、なんか納得はできなくても理解はできるみたいなところに落ち着くと思うんですけど、
そうで
結
すね。
構煙に巻いたりするじゃないですか。だから認めたらじゃあ全部いいのかっていうとそうではないんですけど、そこにすら行ってない感じとかっていうのは、まあこれ佐喜眞さんに限らず、いろんなところでやっぱり目にする光景ですよね。
そうですよね。だからまあ、そこはやっぱ、すごくこう、結局まあ、佐喜眞さんって前の県知事選では、辺野古の賛否も明らかにしなくて、まあ、そこについて答えないものを抱えたまま、選挙戦に突入して、まあ、もう有権者に見透かされてたわけじゃないですか。結局あんたは賛成になんでしょっていう。今回も結局答えない部分を抱えてたけでやったけど、まあ、そこはもう見透かされてるというか、っていうことなんやろうなとは、なんかこう、僕はなんとなく思ってましたけどね。
まあ、なので、結果自体には、まあ、正直意外性はあんまりなかったというか、なんとなく分かってたことではあったんですけど、まあ、僕の分野というかジャンルでいくと、終わった後にですね、沖縄終わった論とかが出るじゃないですか。やもやも動画作ったと思いますけどね、4年前かあれ。で、今回もやっぱりいろんなそういった、結果が出た後に、なんかこう拍手で叩いたりとか、じゃあこれから前向きにやっていこうじゃなくて、なんかすごい誹謗中傷とかですね、まあ、差別とか陰謀論とか、そういったのが飛び交ってて、で、やっぱり私が目にしたものの中でも、ちょっと沖縄県民には痛い目見てもらった方がいいとかですね、むちゃくちゃ書いてるんですよね。何それっていう、パターナリズムやんっていう、植民地かよみたいな。
そこの気持ち悪さだけがやっぱり俺はただただこう後に残ったというか、なんかさ、結局この佐喜眞さんのことも批判するし、まあ、デニーさんのこともここおかしいんちゃうも言うし、下地さんも茶化したりするけど、結局こう選挙戦を出たら、まあ、みんな一生懸命じゃないですか。下地幹郎さんも僕ちょっと茶化すしどうやろうと思うところもあるけど、でもやっぱ選挙終わった後真っ黒になって敗戦の弁をこう語ってるところを見たら、やっぱ俺もお疲れさんってすごい思うし、ね、この選挙期間中いろんな友達とかとどうするどう思うとか話してて同意できひん意見もいっぱいあったけど、やっぱみんなそれなりにそれぞれの立場から、玉城県政見てきて、候補者話聞いて、それぞれの生活の切実さを持って一票投じてて、まあ、賛同できない意見で一票投じてしても、まあまあ、お疲れさんと思うわけよね。その中で、本当にこの、中国に乗っ取られるぞみたいなデマを言ってる人たちの、こうなんか、衛星保守論客みたいな人たちだけの気持ち悪さが、もう本当に際立ったなーってことは、僕、また改めて今回、すごい思って、なんだろうね、この、中国に乗っ取られるぞ 基地作らんと政権与党の自民党の言うこと聞かんとこんな危険性があるぞっていう、なんか恫喝とデマを使ってなんかこう投票を促そうとするのがやっぱこう改めて、うん、マップさんが言ったようなこうパターナリズムにつながるようなこう君、うんうん、さんをすごく感じましたね。
なのであのね、離婚したらお前生活やっていけんのかみたいな感じで、うん、あの支配したりとか、あとは、うん、お前こんな会社この会社辞めてもお前みたいなやつはやっていけないぞとかですね、
はいはいはいはい、
なんかそういういろんなハラスメントとか DV とか、まあこれが、ちょっと大きくなるとこういう形でパターナリズムのすごい何目線だよみたいな意見とかが出てきて、で逆にそれも本来であれば自民党の候補には逆風になると思うんですけど、だって無党派層引くでしょ、うん、あんなの見たら。
そうなわけよね、結局、うん、あのこう言説デマを言ってる人たちって、まあ、玉木デニーさんよりも先松さんに受かってほしいわけじゃないですか、
うんうん、
もう尾長さんの時からもうこの中国に乗っ取られるとか中国につながってるみたいなデマをクソほど流されて、何回もファクトチェックでこれデマっていうのが出て、うんうん、沖縄県民の人たちの中にやっぱりこう、あ、俺ちょっと騙されてたとかデマに踊らされた、うんうん、反省もう経てきてるわけですよ、何回も。ここは
そうそうそう、
で普通に何ていうか、それぐらいのリテラシー持ってる人たちって、あ、そういうデマ流す人たちに応援されてる人ねって引いてますよっていう、あなたたちそのデマで応援したい佐喜眞さんの足引っ張ってますよっていうのはすごく思うけど、さらに佐喜眞さんはインスタの投稿でそのデマのやつを、リポストしてるっていうので、さらにちょっと俺は引いてしまったところもあったんですけど。
そうですね、だから、まある種オウンゴール的なところもあるんですけど、佐喜眞さんがやっぱね、今言ったようにそれに乗っかった部分もあって、うん、で気づいてなかったら能力とかリテラシーがやばいし、
うんうん、
気づいて乗っかってたらやばいしっていう、まあ、これどっちでも積むパターンだと思うんですけど、
うん、
で今の件で補足すると、実は尾長さんの前の中山さんの時から、うん、中国乗っ取られるドンって実はあったんですよ。
はあ、はあはは
あ、中山さんってもともと中国から来た、官僚たちの、その子孫にあたる方なので、
はいはい、
中山はルーツが中国だから中国に売り渡すとか言われてたんですけど、これ僕調べたら、やっぱり数年前に安倍隆さんがこれについて差別だって書いてたんですけど、うん、中山さんが辺野古の埋め立てを承認してから、うん、手のひら返しでさすが中山とか、うん、めっちゃそういう感じで中山を許されたんですよ、
は
い、
うんうんうん、
だからもう本当にどういう人であろうと政府と対峙して、まあ、あくまで辺野古の埋め立て、うん、全基地撤去とかじゃないですよ。その埋め立ての普天間大隊移設に関して反対する人であれば、もうすぐに中国とつながってるみたいなことが言われると。
いやだからね、でもこのデマ流してる人たちの層でも、ちょっとややなんか地層が分かれてて、
うんうん、
ガチ信じてるぜ、
はいはい、それ
ガチを持ってるぜ、なんか最近もなんかこう海外で名前忘れちゃったんですけど、海外のなんか軍事評論家みたいな人で、今日本で活動してるみたいな人で、
はい、
なんか沖縄グレコ・アンドロスキーさんやったかな、ちょっとごめんなさい、名前ちょっと今調べますね。
どっちだろう、2人いるんですよ、ウクライナ系の方っすよ、ナザレンコ・アンドリー。そうそうそうそう、
あ、ナザレンコさんの方じゃない、
ナザレンコさんの方じゃない、
はい、ちょっとごめん名前出てけへん、まあまあその方が沖縄、くそどうするまあなんかその敵国の息がかかってるような人がこうトップになるようなことはあってはいけないみたいなことを言ってて、まあこれ暗に沖縄の知事選のことを示唆してるわけなんですけど、うんうんうん、まあ、この人は多分本気で玉木さんが中国の息かかってる思ってんねやろうなみたいな。でも中にはこれデマって否定されたということが分かった上で、さらに自分たちの支持者が喜ぶから、それで喜ぶいるから、うんうん、あえて言って、そこで、まあ、自分の販売している、文章とか、まあ、メディアとか、につなげていこうという、まあ、本当に 分かってるやろお前っていう、ビジネス的にそのデマを言ってるやろみたいなのもあったりして、なんか本当にそこら辺がこう渦巻いているのが、渦巻いている場所になってしまってるのが、なんか嫌やなと思いますね。
うんうん、だからまあ選挙終わると、まあ、これはどっちが勝ってもそうなんですけど、負けた側、応援してる側がやっぱりそういう形でね、まあ、とんでもないことを言い出したりするし、これはある種やっぱりネットのエコーチェンバーというか、特定の候補とか政党を応援してるとフォロワーとか流れてくる投稿もそういったものが多くなるので、やっぱりね、あの自分のツイッターとか SNS ではみんなこの候補を応援してたんだけど、なんで負けてしまうんだみたいな感じで、やっぱりちょっと陰謀論ですよね。あの、うん、投票のカウントが武蔵を使ってて、そこが不正に集計をしてるとかですね。
うん。
だからこれはまあ正直右左とかあんまり関係なく、熱が入って視野が狭くなってしまうと、うん、何かこのギャップを埋めるためにですね、いろんな理由を探して、まあ、陰謀論とかデマとかに食いつきやすいのかなって思ったりはしますけど。
まあそうですよね。でまたね、ちょっとね、僕は思うのは、まあ今回、まあ毎回ですけど、まあ、きちっと経済どっち取んねやみたいな、はい、誰か経済かみたいなのをこう突きつけられるわけじゃないですか。
はい。
そもそもその二項対立っておかしいと思うんですけど、でもやっぱ、そこに持ち込もうとするわけじゃないですか。
はい。
でまあ、今回はなんか災害対応みたいなのもさらに持ち込まれて、もっとなんかおかしな話になってたんですけど、
うん、
それでも、なんか、なんていうのかな、当然、暮らし大事だし、暮らしを選んだ人たちが、悪いってわけじゃないんだけど、でもなんか今、辺野古の埋め立てで行われてることとか、おかしさとか、そこら辺の問題意識を持って生活を人質にとって脅されても、おかしいと思える、おかしいことはおかしいと思う投票行動を取れる人たちが多かったっていうのは、なんか俺はこうすごいなって思うとこがありますね。
うんうん、
なんかちょっと情緒的ですけど、なんかそう僕は思ってグッと来てしまうんですよね、この投票結果とかを見ると。
そうですね。まあで、合わせてやっぱり佐喜眞さんを応援してたりとか、佐喜眞さんに入れた人たちの中でも、もう本当に100か0で支持してるではなくて、やっぱりもう仕方なしにそこに入れるとかですね。やっぱりこれ言われることですけど、沖縄の人たちの思いは、どっちの立場にいても結構やっぱり本土の人から見たら、多分ちょっとわかりにくいというか、
うん、
なんか非常に複雑なものを抱えててですね、そのグラデーションみたいなのがあるっていうことは、結構中にいてしっかり話さないと見えないことなので、うん、なんか単純に今回は玉木デニーが 0-1 で勝ったんですけど、なんかその中では本当に是々非々だったり、複雑な思いだったり、消極的な投票だったり、なんかグラデーションでいろんな意見の上で成り立ってるっていうのは、僕自身もなんかちょっと忘れないようにしたいなと思いましたね。
そうですね。また今回この、これで民意が出たという形になるけれども、
うんうん、
名護と宜野湾ではまさにこの普天間基地辺野古基地の問題をよりこう抱えている土地では、まあ、玉城デニーさんより佐喜眞淳さんの方が票が上回ったという、
うんうん、
なんかここら辺もちょっとこう忘れちゃいけない要素としてあるよなと思いますよね。
そうなんですよね。でもまあ一応この宜野湾も名護にしても県民投票の時には一説反対が一応上回ってたんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。だからワンイシューの時は
ワンイシューだと勝つんだけど、その他の経済政策とか含めると、またちょっと逆転してしまうとかですね。そういったところも含めて、なんか多層な見方ができるので、結構どちらの陣営も都合いいように解釈をしがちで、で、ともすれば、そこに住んでる人たちに説教をめいたこととか結構言ったりするんですけど。
はいはいはいはい。
それはなんか非常に実は複雑な思いがあって、うん、あの、生活に密接だからいろんな意味でですよ。だから、あのね、本当に第三者が何か自分のストーリーだけを当てはめて説教すんなやっていうのはもう毎回思いますけどね、う
ん、いやそれは本当なんですよ。なんかそれってちょっとリベラルの悪い癖というか、
うん、
なんかそれ正しさってあるけれども、そこの当事者とかその問題抱えてる人たちが、抱えてるその他の生活とか他の切実さとかも当然あるわけで、
うんうん、
その外から見た正しさだけでその当事者たちを叩くのってやっぱ本当に、違ってて、 例えばね、この大浦湾で、あの辺野古で土砂が投入されてて、あれを訴訟できる住民っていうのは、あの土砂投入によって、被害を被る人たちだけで、それで言えばやっぱり漁師さんとかは訴える資格があるんじゃないかと。でも、うんうん、だからこそ政府は真っ先にそこにこうお金を渡して、で、辺野古の基地を警備するという、まあ、仕事を与えて、しかもこれはかなり高級な、給料で、高待遇で。で、じゃあ、それにこう取り込まれる形になってしまうのか、それを拒絶して訴訟するのかっていうので、やっぱこう、お金をもらうという方向、方法を選んだ人たちがたくさんいたと。でそれって、じゃあ責められますかっていうと、それって無責任で外からなかなか、お前ら誇りを捨てんのかとか、なかなか言えないですよね。
うんうんうん。
だから、なんかそこを無責任にこう言ってしまうようなことは、なんかこう、僕も してはいけないなと思いつつね、うん、ですけど。
あとはもうね、その民意的なところでいくと、まあ、この少なくとも辺野古の埋め立てとか移設に関して言うと、まあ、その尾長さんもそうだったし、まあ、デニーの1期目もそう、県民投票もそうっていう形で、割と、まあ、あんまり沖縄としては変わってないわけじゃないですか。
うんうんうん、
でも状況がやっぱり変わってないっていうのは、もちろんその政権の聞く力が発揮されてないっていうところは当然にあると思うんですけど、合わせてやっぱりこの議論のボールっていうのは本土側だよっていうのはずっと言われてるわけじゃないですか。
はいはいはい。
沖縄じゃなくて大和側ですよね。沖縄の人たちははっきりとこの基地がいらないっていうことを示し続けてて、で、まあ、もっと言うと中山さんなんかも選挙の時に反対で当選してたりするので、途中で、あれは中山さんがひっくり返したんですけどね。うん。だからもう割と多少のなんかね、変化はあっても、おおむね民意としてはもうずっと沖縄としては一貫し続けてるんですよ。
うん。
だからもうそこはやっぱりね、繰り返し忘れずに、こういう差別の問題っていうのは、その当事者じゃなくてマジョリティ側の問題であるっていうところは、合わせてちょっと述べたいかなと。
ですよね。まあ、よくね、岸田さんは、これは民主主義への挑戦だ。これはもう断固許しちゃいけない。とおっしゃっておりますけれども、うん、この度重なる民意を無視して強行することも、また一つの民主主義への挑戦なんじゃないかなとも思うんですけどね。
なんか性犯罪とか性暴力っていうもので、ちょっとやっぱり調べていくと、これって、性的な欲望を満たすというよりは、加害欲とか支配欲によるものじゃないかみたいなことって結構話であるじゃないですか。
うんうんうんうん、
で、だから本当にそういう形で、沖縄に対して選挙後に、いろんな人たちの本音みたいなのが、なんか見え隠れするんですけど、その中にはかなりのなんか支配欲とか、なんか加害欲めいたものとかがすごくあって、なんかこれは一般的な政治の考え方とかを超えて、なんかもう本当に加害性だけがなんかすごい純度高まって出てくるんで、まあ僕が東京にいて冒頭お話ししたようにいろんなハプニングがあって疲れてるっていうのと同時にそういったものを目にして今ちょっと疲れてますね、
うん、ああそうですか。ちょっとじゃあ飛行機の中で甘いもん食ってちょっとぐっすり
眠った
かもしれないですね。
あれですよ、道民委員予約してたんですけど、
はいはいはい、
飛行機遅延して行けなかったんですよ。
あら、それはちょっときついな。
きついっしょ？
かわいそう。
で、エモヤも道民好きだから、わかると思うんですけど、はい、大浴場でね、ゆっくり入って、で、夜泣きそばでも食うかって思ってたんですけど、
はいはい。
もう飛行機遅延して、最初は夜泣きそばに間に合わねえ時間だな。まあでも風呂だけは入るか。はい、したらまた遅延して、風呂にも入れないってなって。
泣いちゃう、本当にそれ。
ねえ。この、だから、道民に泊まりたいです、今。今日のまとめ。2週ぐらいして、沖縄が今後どうなるとかじゃなくて、俺は今、道民委員に行きたい。
違う。この県知事選の総括、それ。
でも、エモヤには共感してもらえるかなと思って。
まあ、そうですよ。その階段からね、頑張って配信してる守さんを僕も否定することはできないです。もういいじゃない。
すいません、本当。
守さんは道民委員に泊まりたい。
でしかも僕また今第2ターミナルから第1ターミナルまでダッシュして、また第2ターミナルにダッシュで戻るんですよ。はい、時間が遅れたことで。
じゃあこれ飛行機乗れなかった。
いや、それはもう考えたくない。一応、それは間に合うと思うんですけど。
乗れなかったら、大きいに泊まれるじゃないですか、今日。
いや、また自腹でなんか延泊して飛行機も取り直すのかよ、みたいな。ちょっと恐怖が蘇るんでね。まあ、だから今日ちょっと、その時間どうなってるか皆さんお楽しみください。
はい。じゃゆっくり、ゆっくりじゃない。今からもう早めに終わって、急いで行ってください。
はい。すいません。なんか、すごい小さいまとめでしたが。でも、一人一人の生活が大事みたいな、無理やりそれでつなげきれますかね。
いや、まあ、でもなんか、削られるものがいっぱいあったねっていうのは、割と皆さん共感 して
あ、でもこれ、改めて、でも本当になんか東京とかの、東京とかで聞いてる人は多分風景化して気づかないと思うんですけど、やっぱりなんか異様だなって思うところがすごくあったので、なんかいつか機会まとめて、東京の文句みたいになっちゃいますけど、大都市のこの優しくなさみたいなものを語りたいです
ですね。やりましょう。
ね。はい。
はい。ということで、以上でございます。じゃあ、桃森さん、もう一点いいですよ。ありがとうございました。
あ、すみません。また、じゃあね、この後、じゃあ、エモヤンとはアウトプットで会いましょう。
はい。では、後ほどです。この後、沖縄
はい。
なんですが、行くんでね。はい。ありがとうございまし
ありがとうございました。
た。はい。ということで、セラオイさんのコネラジ、この番組は、皆さんのスポンサーでお送りしてます。よかったら動画の概要欄からセアロガイサポーターズ、チェックよろしくお願いします。そして、メンバーシップ登録していただいたらですね、過去のアーカイブすべて見ることができます。あと、各週で、限定コンテンツもアップしてるんで、よかったら見てください。あと、この後僕ら沖縄なんです、行くんですけれどもね、皆さん沖縄なんですの配信チケットもぜひね、ちょっと買って見てみてください。めちゃくちゃ面白いですから、僕何回も爆笑しました。したよ。ぜひちょっと見て、今日は僕ら現地で応援しますんでね、それも一緒に見れたらと思います。はい、では以上です。お送りしたのはセラウェイさんことエモヤンと。
モバイルプリンスでした。
はい、それじゃまたね。
はい、お疲れ様でした。すいません。
はい、あとライブあります。ライブあります。10月にライブあるんで、動画の概要欄チェックしてみてください。スタンドアップコメディのライブです。沖縄の人お願いします。